14世の秘書官、
うんうん、
このねシャルル・ペローってね、うん、超アイデアマンです、うん、また一人伝通なんです。平賀源内みたいな人なんです。ルイ14世はそれまでベルサイユ宮殿にいなかったんです。ベルサイユ宮殿を作ったのはルイ14世です、うんうんうん、それまでルイ家はどこにいたの？ルーブルです。
ああなるほど。
ルーブルがお城です、はい、ルーブルからベルサイユ宮殿に行ってルーブルの方は美術品の収蔵庫にしようって変えたのがルイ14世です。
うーん、ベルサイユ遠いですよね、
はい、そしてベルサイユ宮殿一番有名な部屋といえば
なんだっけ、
カルロス・ゴーンさんの娘さんが結婚式を挙げたガラスの間。
あ、ガラスの
間、あれお金で借りれるんですよ。
はいはいはいはい、
ゴンさんは借りたんですね。ガラスの間はなんでガラスの間っていうの？
なんでなんで？
鏡の間、鏡の間です。
鏡の間、
はい、鏡の間です。両面鏡なんです。あ、まあ片面から、
うんうん。
そっち片側窓で片側鏡なんです、
うんうん。
なんで鏡にする？
広く見せるため。
広いんだよ。
ん？
ここで広、なぜ鏡にしたんでしょう。広く見せるため。それワンルームの感覚ですね。
もともと広いから
もともとがどでかいんですよ。
広く見せる、
これ以上広く見せる必要全くないんです。
自分の姿が見えるから。
このシャルル・ペローさん、あなた偉いですね。ベルサイユ宮殿の設計にあなた関わってらっしゃいますね、
うん、
シャルル・ペローさん、うん、噴水39の噴水作られたのあなたですね。素晴らしい。しかもあなたアイデアマンですね。39の噴水のガイドブック作られてますね。
へ、
来たお客さんが外国の来賓を招いた時にルイ14世の前までフランスは後進国なんです。
うん、
イタリアが住んでいてフランスは後進国です。
なるほど。
うん、発展途上国です、うん、イタリアに頭が上がらない、
うん、
やっと14世で上がった。その中の功績は官房長官であるあなたが一番功績ありますって、うん、ルイ14世太陽王だけが評価されるあなたは影ので力があった。ガイドブックを作るってすごいよね。
すごいですね。
アイデアマンでしょ
う、うん、
その人が書いたシンデレラですよ。これからは戦争だけでは勝てない。戦争のためには経済力がいる。経済のためには技術力がいる、
うん、
これからうちの経済力は何でいくか。ルイ14世はうちはガラスで勝負するって。フランスはこれからガラスで勝負していくんだって、
うんうん、
チェコには負けない、
うん、
ガラスといえばチェコでしょ。
あ、そう、ボヘミアン、
ボヘミアングラス、
はい、
それに対してフランスはガラスでいく。そしてガラスを宣伝するために王宮に パーティーを呼んだ時には鏡を見せる、
うん、
うわすごい鏡だなって、
うん、
こんなでっかいのがこんなお広場にうちも欲しいから発注しますって、
うんうん、
見本市の会場になるわけですよ。
あ、なるほどね。
メッセになるんですよ。
あ、
そして
技術展示なんだ。
ガラス入れた PR 小説作りましょうって。
マジですか。
って入れたのがシンデレラの話だ。シャルーペローがガラスを売るために作ったお話です。はい、もう一つ、時計は、
うん、
ディズニーでは大時計がなってます、
うんうん、
絵的にそうじゃないと始まらないから、
うんうんうん、
そして実際、ルイ14世の趣味は時計なんです。
あ、そうなんですか。
なぜならばルイ14世って官僚に仕事させないで自分でやった官僚王と呼ばれてる。官僚に任すって言わないで自分で全部やった。朝早起き、時間パンクチュアル性格、全部屋に時計を置いて時計の時間のズレを自分で直してたぐらい時計マニア。
クロックですね。それ
クロックです。置き時計です。当時クロックの1位といえば奈良ちゃん、
スイス、
ドイツとスイスです。
はいはいはい、
ドイツとスイスが時計の王国です。フランスじゃないんです、うん、それをフランスも時計技術を作っていこうっていうふうにしたのがルイ14世。そうするとそこに時計も話の中に入れましょうって。だからあれが鳴ったのは実は15分前なんです。当時の置き時計は15分に1回鳴るっていう。 形になっている、うん、その形になったので、この時に鳴った本当の時計はドイツ式の置き時計、
うんうん、
これが入っていた。でそれまで時間を守るっていうのは教会で鳴らしゃなんで鐘が鳴る、
これから始めますよとか、そういうことですか。
お祈りの時間、
あ、
自動書があるじゃない、何時にはこういうお祈りをするって自動書っていうのが、イスラムだとハバーって鐘ないからおじさんがお祈りの時間だよってあーって叫んでる、塔の上で、はいはい、教会で鐘が鳴るのはこの時間だったからみんなお祈りしなさいっていう時間。
ああ、なるほど、
うん、時間というのは教会のものだ。
なるほど。
それが時間というものが教会のものではなくて国王のものになったっていうのがルイジ4世から。
なるほど、
うんうんうん、そのストーリーを入れるために作られたお話がシンデレラの12時の時計、うん、あれは宗教じゃないんですよ。つまり中世から近世に時代が変わったということをアピールしているお話なんです、うん、キリスト教世界じゃないです。だって魔法なんてキリスト教ではダメだ。
ああ、そうかそうか、
奇跡、キリストイエス様の奇跡で、話をするときに伝わらないのはね、説明しようとしてるから。僕説明なんか一つもしてないんだよ。全編鍵括弧の説明、物語、エピソードで
語る。あ、そうそう、説明をしないでエピソードで語る。
エピソードで語ってるから。で、エピソードが一番精神が伝わるから。
エピソードで
語る。1、何々、2、何々、3、何々、段取り、それを僕はお話に、物語に向けて。ルパン三世って最終的にお宝手に入れてないでしょ。だってそれ藤子ちゃんにあげたりしてんじゃん。
藤子ちゃん持ってっちゃいますよね。
だってルパン三世は取るプロセスが好きだ。
あ、確かに、
うん、お宝持ったら感じ悪いじゃん。
そうですね、
うん、で銭形がいいじゃん。あの男は大変なものを持ってきましたっていう、あなたの心ですって言った時くらいですか、はいっていう、あのセリフにかかってんだよ。
なるほど、あれ有名なセリフになりましたね、はい、
で、うん、主人公は必ず行動する人です。じっとしてたんです、行動するんです、うん、シャーロック・ホームズですら行動するんです、
うんうんうん、
人生は行動の連続、うん、で日常というのは集団催眠にかかって行動しないんです。
どういうこと、どういうこと、はい、
大衆の中にいるのが安全だって、
うん、
これは行動じゃないです。行動とは何か、大衆から抜け出すことが行動。みんなが行ったら行かないっていうのが行動なんだよ。みんなと違うことをするっていうのが行動なんだよ、
うん
うん、そして行動というのは現実が幻覚だって気づくこと。
え？
鍵が閉まってるって言われたら出ないんだよ、
うんう
ん、閉まってると思い込んでただけなんだよ、
うん
うんうん、スナックのトイレのドアが鍵かかってんだけどって、うん、ずっと誰か入ってんだよって、
うん
うん、長いなって言って、うん、違うんだよ、引き戸引き戸じゃないんだよ、スライドなんだよ、そこに
置く方向が違うだけね、
うん、スライドなんであるじゃん、狭いとこって、
はいはいはい、
ありますね、引いたり愛されたりスペースないから、うんうん、引き戸になってんだよ、そこは、うん、それ、これ幻覚って言うんです、うん、はい、で、予測可能な行動ばっかり選ぶ、これやったらどうなるんですかってよく言うじゃん、
はいはい
はい、それを続けてるとね、思考停止になるんだよ。
わかります、わかります、わかります、
うん、
それはだからあれで食べログ見てから、うん、食べ物、
まあ、食べログの悪口じゃないですけどね、
まあまあまあ、まあ、そういう、
は
あ、はい、
で予測不可能なことをやってみるってことによってその人は思考が働くようになるんで、自分で考えざるを得なくなって、はい、で理不尽がなんで自分に起こるんだと、
はあ、
冒頭の善良な主人公が理不尽である、善良じゃない人が理不尽になるんだ、わかるけど善良な主人公が何も悪いことしてないのに理不尽に会う、理不尽に会う人と会わない人がいるんだよ。それは何かっていうと、うん、ステージアップする人のみに理不尽をやってくるんだよ。だから自分が理不尽に来たと思ったら、うん、ステージアップするんだよ。世の中にコロナが広がったということは今世の中がステージアップする瞬間に来てるっていうことだ
よ。なるほど。
でウイルスはステージアップのに先行して起こるんだよ、
うん、
だから実は一番ステージアップに早く反応したのがコロナウイルスだったんだよ、
うん
うん、だから我々もステージアップしなければいけないんだよ、うん、49日間の自粛の間に世の中は100年進んだんだよ、
うん、なるほど、
はい、でじゃあ主人公とは誰か、主人公にならなければいけない、
うん、
主人公とは物語を聞いた時、あ、それ私の話だなって
思える人、
思える人、え、それ私だなって、同じような話を聞いても、そんな人はいるいるって、
うん、
本読んでも、あ、こんなやついるいるって言う人と、あ、これ自分だ、やばい、やってしまった、
うんうん、
って感じる人、これを主人公って言
って。なるほどね、
はい、さあ奈々ちゃん、危険って分かりますよね。危険って何ですか。
あ、なるほど、
はい、不幸が起こりそうなこと、起こること、これが危険です。
危険ですね、
はい、危機は、
脱出できそうな感じ、
はい、危険と危機って違いますよね。危険デンジャー、危機クライス、
うん、
はい、違いは、危険は不幸が起こること、起こりそうなこと、
うん、
危機は不幸と幸福が両方起こりそうなこと、
あ、
つまり危機の機はチャンスの機会の機だから、
あ、
うん、これが危機です。美女と一緒にいるときに敵に襲われる、これが危機でしょう。
なるほど。
007危機一発っていうのは、
うん、
美女と一緒にいるよね、
うん、いますね、
それは敵に襲われるよね、
うん
うん、これが危機です。だから危険と危機を分けちゃいけなくて、危機は取っていかなくちゃいけないでしょ、
うん、
危機は取っていかないと、
取るってどういうことですか。
トライしないと、
はあ、
はい、そして後悔とは何か、はい、
はいはい、
危機を選ばなかったこと、避けたこと、
なるほどね、うん、
はい、でストレスから逃げようとすると、
うん、
人はどうするか、
うん、
太るんです、脂肪でガードしようとする。
マジですか。
だからチャレンジし始めた人って運動が増えるんじゃないですか。ガードする鎧が溶けていくんです。だから、あの、なんとなく知らないうちに脂肪をつけてるっていうのは守りに入ってる、はい、で誰でも自分の物語の主人公になれます。その主人公になる方法は、
うんうん、
自分の冒険に責任を取れること。
自分の冒険に責任を取れる、
もう要するに自己責任って言えること、
うん、
誰かのせいでって言わない、誰かのせいにしないこと、
なるほど、
これが主人公です。
なるほど。
誰かのせいでって言ったら脇役です。
なるほどね、
はい、じゃあ必ず物語には死はある。で自分も死の危機に瀕する、
うん、
それは何か、死は古い自分の終わり、だから死なないとダメです。だから毎日死に続けることで成長できるんです。
死ぬってどういうことですか、それ。
もう絶対絶命に追い込まれて古い自分が終わる、クビになる、降格する、
うん、
左遷される、振られる、
うんうん、
試験に落第する、
うん、
これ全部死です。
はあ。
そして予定通りを手放していくっていうことで本当の自分が手に入る。
なるほど。
予定通りの中に本当の自分は存在しない。